サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、洋平さん、こんにちは。です。
どうもこんにちは。
もう実はですね、先月の放送が終わった後なんですけども、
はあ、
うちの子供たちがもういきなりインフルエンザになりました。
あ、インフルエンザですか。
来ました。
大変でしたね。
大変でしたね。
熱とかも出たりとか。
出ました、出ました。B 型インフルエンザだって。
あ、そうですか。うん、え、お兄ちゃんも、
はい、
お嬢さんも、はい、二人とも、
うん。娘から来てお兄ちゃんに移って。
で、そこで、そうですか。
そこでちょっと親たちは頑張って、移らないように、頑張りました。移ってない。大丈夫です。
はい。なんかこう、移らない秘訣みたいなのあったんですか。
秘訣かどうかわからないけど、いわゆるか、ヨーグルトで腸内細菌を増やそうとかって。抵抗力つけようとか、
うん
う
ん
う
ん、
まあ、うがいしようとか、まあ、ありきたりのことですけどね。大丈夫でした。1ヶ月経ちました。
あ、そうですね。うん、いや、私もおかげさまで、
はい、
今回、風邪もひかずに元気いっぱいなんですけれども、うん、はい、ただやっぱり電車なんかに乗っかっていると、うん、まあ、ここに来て急にこう、マスクをつけてる人が増えたりとか、は
い、
うん、あと、咳をしてる人がね、
多いですね、
もうここのところ、すごく多かったりとかで、いや、風邪がすごく蔓延してるなっていうのをすごく
感じするね。
ね、
寒いからね。
そうですね。
はい、
で、また、空気も乾燥してるじゃないですか。はい、うんうん、ですから、そういう意味では、ちょうど風邪が流行をしやすい。
しますね。
ね。まあ、そういう時期でもあるので、はい、ぜひ皆さん、こう、暖かくしていただいて、うん、あと、やっぱり、ね、さっきの安倍さんの話じゃないですけれども、はい、手を洗って、
うん、
うがいをしてとか、多分そういう日常の生活、
うん、
ね、少し、こう、気をつけるだけで、
そうですね、
多分全然違いますね、違うと思うので、いや、私もやっぱり、その、風邪ひいたりとか、うんうんうんうん、やっぱり体調悪くしちゃうと、
はい、
やっぱり仕事にならなくなっちゃうんで、
それは大変
です
よね、うん、
もうとにかく、もう毎日毎日、そういう身の回りの手洗いとかうがいとか、もうできることはできる限りしっかりとやるように気をつけながら、うん、はい、
ね、
はい、頑張ってます。
そうですね。それでまあほら、いわゆる日常の生活といえばですね、ここのとこすごい雪害で、すごい皆さん大変な思いしてる方がいっぱいいて、本当にね、なんつったらいいんだろうな、もう雪の怖さっていうのを改めて感じてますよね。
そうですね。うん、ちょうど、実はこの収録をしているのが2月の17日で、
はい、
うん、
はい、
ついね、2日前、3日前、
ね、はい、
ね、ものすごい雪が、
雪が出て、はい、
ね、私たちが住んでるこの多摩地域でもあって、
はい、
いや、大変でしたよ ね、
したね。
それも2週間連続。
そう、連続なんですよ。週末のたんびにね。
ね、
うん、
そういう意味では最初の雪もすごかったから、
そう、
あれで終わりかな
って
思ってね、いたら、とんでもない、
うん、
その次が、また、すさまじい雪で。
そうなんです
よ。いやー、ね、本当に大変でしたよね。
ね。でも、ほら、山梨の方もそうだし、もうとにかくいろんな方が閉じ込められたままだったりとかして、大変な思いをしてましたもんね、だから。
そうですね。
うん、
私たちの地元の、その、多摩地域においても、
はい、
例えば、いろいろと私も役所に、
はいはい、
電話をして、どういう状況かっていうのを確認してたんですけれども、やっぱり、例えば、駐車場の屋根が落っこっちゃったとか、あと木が折れちゃったとか、あとその農家なんかビニールハウスが潰れたとか、やっぱりそういう被害がかなり多かったのと、あと、もうこんなに雪が降ったっていうのはもう私も初めて
経験ないですよ。
ね、
うん、
見たっていうぐらいだったんで、まあそういう意味では交通機関も大混乱ですし、まあそういう意味ではこの地元に住んでる皆さんもすごくいろいろな意味で困ったりしたんですけど、と思うんですけれども、まあそんな中でね、私自身、ああと思ってすごく一つこう、暗い中にも明るい兆しを見たなっていうのは、結構ね、地域の皆さんが、自分たちの家の前を一生懸命雪かきをしている人たちってのがすごく多かったなっていうのが、実は印象に残ってて、やっぱりこういう一人一人が、家の前を通る人たちのことを考えて、
そうですね。
まあ一生懸命そうやって雪かきをしているっていうところっていうのは本当に素晴らしいなっていうのはすごく感じましたよね。
やっぱり、いわゆるよく言われてるけど、自助、共助、公助だっけ、
はい。
自助だよね、その辺はね。は
い、
うん、
そうですね、うん。まあでも一方で、
はい、
そういうところの騒ぎじゃないぐらい、先ほど、
はい、
安倍さんも言ってたように、山梨なんかは、はい、1メーター何十センチっていう雪がもう降ったっていうような状況でしたから、いや、そういう意味では、 まあ、なんていうんですかね、本当に車だったりとか、うん、あと電車だったりに、もう何時間も閉じ込められてっていうような状況があって、はい、で、また物流もストップしちゃったんで、はい、なかなかその食べるものだったりとか、ね、まあそういうものもないっていう状況にまで陥ってしまって、まあ改めて、このよく都市は、都市部は、ね、雪に弱いというか、はい、東京近辺っていうのは雪に弱いっていうようなことがよく言われてますけれども、まあ山梨は山梨で、
はい、
普段あんまり雪が降らないっていう地域だったっていうのもあるのかもしれないけれども、やっぱりいざという時の備えっていうものをいかにしていくかっていうことは、まあこれからしっかりと考えていかなければならない、まあ課題かなというふうに思いましたよね。まあ一方で、その自衛隊なんかも、出動をしてくれて、もう必死になって、今、その、雪の除雪作業だったりとか。
ね、作業だったりするからね。
そうですね。うん、で、あと、物資を運んでくれたりとか、はい、まあ、そういうことも含めて、やってくれて、ね、いますから、まあ、そういう意味では、本当に、一日も早く、その、今回の大雪で被害に遭われた、皆さんが、元通りの生活を取り戻してくれるといいな、っていうことを感じますよね。ね、うん、まあ、やっぱり、まずは、人々の命を救うこと、で、もう一度生活を、一日も早く再建をさせること、で、あとは、やはり今回の教訓を生かして、今後どういう街づくりをしていくのか。
そうですね。
まあこの3つをですね、まあこれから早急にしっかりとやっていかなきゃいけないっていうところだと思います。
思いますね。あとあれですよ、やっぱり自分たちでもこう、できることがあると思うんですよね。日頃から考えなきゃいけないことっていうのはね。
そうですね。まあ、もちろんその食料の備蓄なんかもそうだし。
まあ買い占めちゃうのは良くないけどね。
そうですね。まあ普段からそういう、い
やね。まあ危機管理だよね、各家庭でね。
あとは先ほども言ったけれども、その、まずは自分たちができるところで、本当にね、雪かきやってることが、結構 Facebook なんか見るとみんなこう上げててね。
俺の見てない？
見てない？見ましたよ、見ましたよ。
俺あれちゃんと通学路に、あれだよ、朝ちゃんと。エンカル巻いたんだよ。
そうですよね。
自腹で。
はい。はい。はい。雪に、凍らないようにね。
そう。
いや、でもね、そういう取り組みをしてくれたりとか。で、また実はそうやってやってると、今まで、なかなかお付き合いがなかった、ご近所さんとも知り合うことができました、なんていうことを書いてる人たちっていうのもすごく多かったりなんかして。まあ、そういうことを一つ一つやっていくと、まあ、いろんな意味で、また地域のつながりも出てくるし、まあ、そういうのも本当に素晴らしいな、なんていうことはすごく思いましたね。
そうですね。まあ、雪の話、こういう大変な話ばっかりじゃないけど、まあ、オリンピックも盛り上がってましたね。
そうですね。まあ、そういう意味では少し明るい話で、これもね、ですから2月17日の収録なんで、
そうなんだよ。
ね、ちょっとオリンピックネタも、あまりタイムリーな話が。
ネタならないんですよね。ね、
でもどうですか、ここまで見てて、安倍さんが今回のソチオリンピックを見てての感想っていうのは。
もうですね、やっぱこの10代のね、力に感動しましたね。
確かに10代のメダリストとか、すごく今回、多いですよね。
すごいね。
すごいですよね。いや、私もね、やっぱり若い人たちって、物おじしないのかな、ね、世界に対してね、みたいな、やっぱり、なんかそういうところもすごく感じたりしつつ、でも、また一方で、ね、ジャンプの笠井さんが、ちょうど銀メダルを取った、実はこの収録が翌日なんですけれども、本当にそういうベテラン勢も一生懸命活躍してくださったりとかして、まあそういう意味では、ね、ちょうどソチオリンピックは、ね、競技時間が日本の深夜にかかることが多かったり。
困るんだよ、2時半からですとか言われちゃうとね。そう。まあ入っちゃうんだよ。
そうですよね。はい。いや、後々ね、録画で見ればいいやなんて思いながらも、やっぱりどうしてもライブで。
ライブがいいですね。
ね、ドキドキしながら見たいな、なんていうのもあって、思わず私も、元スポーツマンとしては、
そうですね。
見てしまう、そんな毎日で、ちょっと寝不足気味であったりはするんですけれども、いや、でも、本当に、そういう日本人選手の活躍っていうのが、すごく我々にとっても励みにもなるし、また、残念ながら、あまり、満足いく成績を、ね、残すことができなかった選手ももちろんいるわけだけれども、まあ、そういう選手一人一人が、 それぞれに、やっぱり、その、ストーリーを持って、この大会に臨んでいたりとかするので、うん、まあ、そういうものも、すごく感じながら、うん、もう、毎日感動して、感動して、はい、これを見るたんびに、うん、僕も頑張ろう、
頑張ろう、
頑張ろうってね。
そう、一緒に、もう、喜んで一緒に悔しがって、本当だね。
そうですね。ですから、まあ、そういう意味では、はい、本当に、このオリンピックからも、いろんな元気をもらいつつ、うん、また、ね、なんて言うんですかね。はい、自分たち自身に、こう、なんか少し、こう、投影するような形で、ね、やっぱり、オリンピック選手同様に、僕たちも、スポーツの世界ではないけれども、
う
ん、まあ、それぞれの世界で、
そうですね。
一生懸命頑張ってやって、で、またスポーツのね、選手、オリンピックの選手みたいに、やっぱり正々堂々と、スポーツマンシップに、ね、でもスポーツマンシップで言うけど、これスポーツだけの話じゃなくて、
そうです。
我々が生活をする上でも、やっぱりそういう心意気というか、
そうね。
やっぱりそういうものを大事にして生活をしない、いかなきゃいけないな、なんて思いは。
そうですね。そのためのオリンピックですよね。
そうですね。まあそういう意味では、ね、なんとか日本、本当に頑張ってほしいですよね。
そうですね。続いて、ヨヘさん。
はい。
今月のチームイレブンはどちらに行ったんでしょうか？
はい。今回は、青森県の八戸市に、行ってきたんですけれども、まあ、そもそも、ちょっとチームイレブンって何なのかというと、私が、今、その、青年局長っていうのを務めてる、組織で、毎月11日に、東日本大震災の被災地にお伺いをするっていう、まあそういう活動をずーっと続けているんですけれども、基本的には、やっぱり岩手、宮城、福島、まあこの3県が、中心ではあるんですけれども、今回は青森県の八戸市に行こうっていうことで、
もちろん八戸だって津波ね、来ましたもんね。
そうです、そうです、そうです。で、やっぱり防波堤がかなりの被害を受けたりとか、
漁船だってこう上がっちゃったり映像とか
ありましたもんね。そうです、そうです、そうです。結構大きいその漁船が ね、打ち上げられたりとか、いろいろあったんですけれども、八戸に行って、いろいろと市長とお話をさせていただいたり、また実際の、その、防波堤の、状況を拝見をさせていただいたりっていうのをしっかりと、まあ見させていただいたんですけれども、ちなみに、八戸って、さっき言ったように、その本当に防波堤が、まあ大変こう壊されたり流されたりして、まあ被害が出たりとか、それこそこう漁船が浜に打ち上げられて、それも結構大きいやつもね、横倒しになったりとかっていうのがあったんですけれども、3.11 の津波で八戸って犠牲になられた方何人だと思いますか？
ちょっとわかんない。少なかったのかな、
そうなんですよ。実はお一人なんですよね。
一人亡くなった
の
ね。
八戸市で、で、そのお一人の方っていうのも、実は最初は避難をしてたんだけれども、ちょっとご家族のことが心配になって、
戻っちゃったんだ。
戻ってそこで津波の被害に遭って、命を落とされたっていうお話なんですけれども、でも、まあ場所によっては10メートルを超えるような津波が、まあ八戸にも襲ってきた中で、まあ非常に津波の規模の割には、お亡くなりになられた方がお一人っていうことで、そういう意味では、なんでね、他の地域がもっともっとその大きな被害が出ている中で、まあ八戸が、まあそれだけの被害で留まったのかっていう話もちょっと聞かせてもらったんです。で、その時に、やっぱり八戸の市長さんとかが、もう強く言っていたのは、もうとにかく、やっぱり地震が来たらもう高台に逃げろっていうことが、もう市民一人一人にも意識としてものすごくこう、ね、浸透をしてたっていう話。で、あとおっしゃっておられたのが、やっぱり自主防災組織とかがものすごくしっかりしていて、まあその津波にが来るから地震が起きたら高台に逃げろもそうですし、やっぱりそういう地域のつながりがあって、とにかくみんなもう一目散に避難をしたことが、やっぱり他の地域に比べると比較的、まあ被害が、少なかった、おそらく、まあ、理由じゃないでしょうか、なんていう話をされてたのが、やっぱりすごく、こう、印象的でしたよね。で、あと今回、その非常にその八戸の港が、なんていうのかな、その防波堤とかが、 まあ、破壊をされてしまった関係で、はい、うん、まあ、港としての復旧をしなきゃいけないっていうので、うん、いろいろと、その、防波堤の、再建作業なんかも、うん、見てきたんですけども
、う
ん。
もう具体的に始まってるんですか？
いや、ま、計画それが、実は八戸はものすごく早くて、うん、もう防波堤の修復はもう全部、もう、うん、終わっているような状況で。
そうなんですか、すごいね。はい。
で、なんか、それには一つ理由があるらしくて、やっぱりその八戸っていうのを、今後、その東北の青森、うん、はい、岩手、秋田、この東北の3県の、なんていうんですかね、こう、入り口となる、そういう港に。ハブ港
みたいな感じにしたいんだ。
はい、はい、うん。あと、北海道の一部、と、その東北3県の、その入り口となる、まあ、ハブのね、そういう港にしていこうっていうような、まあ、そういう思いがあるらしくて、はい、うん、で、これは八戸の市長さんもすごくこう胸を張っておっしゃっていたのが、うん、ただ単に元に戻すだけではなくて、はい、その再建をするにあたって、うん、その八戸の港っていうものの位置づけをもう一度しっかりと見直しをして、さらにこう創造的発展的な復旧復興っていうことを実はテーマに掲げて、まあ、これまでずっとやってこられて、で実際になので、うん、例えばその貨物を下ろすコンテナの、うん、まあ、そういうところにあるさまざまなそのクレーンなんかもしっかりとつけるような形で再建を進めていたりとか、あと LNG、
はいはい、
液化天然ガス、まああれなんかも結局、その、例えばロシアとかから輸入をしてきた時の一つの大きなこう貯蔵施設みたいのも、実は八戸港に作ってる最中だったりとかして、まあそういう、その、復旧復興っていうただ単に元に戻すっていうことから、さらに一歩前に進んだ、まあそういう八戸港作りというか、まあそういうのをね、すごく一生懸命やっている姿っていうのが、うん、まあすごく印象的でしたよね。はい。
俺ね、実はね、独身時代ずっと北海道に旅行してて、八戸からフェリーに乗ってたの。
あ、そうですか。
だから、防波堤がね、被害を受けたんだなと思うのはすごくこう、感じてましたよ、景色は。
うん、ああ、そうですね。
船から眺めてた、景色は。壊れる前の。
で、今回その防波堤も、実際に見させてもらったんですけれども、前の、防波堤だと、また津波が来た時に流されてしまうので、うん、
はい、
今回新しい技術を使って、うん、その粘り強い防波堤っていうのか、要するに、津波の被害が、津波が襲ってきたとしても、非常に壊れにくいような、うん、そういう新しい最新の技術を使って、防波堤を実は作ったりとか、まあそういう話もさせ、聞かせていただいて、あ、なるほどなという思いを持ちながら、拝見をさせていただいた。はい、まあだからそういう意味では今回は、そういう力強く一歩を踏み出している、まあそういう姿と、同時に、要は地域のつながりという目に見えないけれども、そういうもののつながりが実際に人々の命を救ったっていう、まあこの二つをすごく見れたっていうのは良かったかなっていうのは思いますね。で、あともう一つ、やっぱり八戸の人たちがすごく言っていたのは、今回、こう、八戸からに、株島っていうそういう島があるんですけれども、そこから、福島県の相馬市まで、全長700の、700キロの、そのトレイル、要するに、なんていうのかな、歩くことができる、そういう、こう、道が、実は、指定をされていて、で、それもなんとかこう観光資源じゃないけどね、なんとかその町おこしのために使えないかなんていう話も聞かせていただいて、今度その話も聞いてですね、我々もこうちょっと被災地のそれぞれの自治体の皆さんと、相談をしながら、地域の皆さんと相談をしながら、例えば、その2020年の東京オリンピック・パラリンピックの時には、当然その聖火リレーがあるわけですよ
ね。
ね、
う
ん。で、今回の、その、東京、2020年の東京オリンピック・パラリンピックっていうのは、やっぱりその東日本大震災復旧復興、並びに、やっぱり東京とは、なってはいるけれども、もう日本全体でやっていくそういうオリンピックっていう意味からすると、実はその青森の八戸から、こう、福島の相馬市までの、この海岸線っていうのは、まさにすべての地域が、津波の被害を受けたところになっていくので、こう、八戸から始まって、アマちゃんの、
ね、そうですね、
地域をこう、ずっと通って、で、こう、宮城、福島っていう形で、 なんとか聖火を走らせて。
走らせてね。
で、その聖火を通ることによって、うん、その地域の皆さんにまた希望を少しでも与えることができればとも思うし、うん、また、なんていうのかな、うん、その町おこしも、うんうん、にもつながってね。
まあ、世界のアピールにも当然なりますよね、それは。
そうですね。うん、やっぱり、いろいろと、その漁業関係者の人たちの話なんかを聞いていても、はい、やっぱり、復旧復興のために一生懸命頑張って、漁業を続けるっていう人もいれば、うん、やっぱり、ここで、もうこれをきっかけにして、うん、もう商売は畳もうっていう人もいたりとか、はい、まあ、いろんなケースがいる中で、実はその八戸のあたりっていうのは、はい、例えば、アワビとか、ウニが、こう、名産らしいですね。はいはい、うん、ただ、やっぱりあの 3.11 の津波によって、そういうウニとかアワビとかっていうのが流されて、はい、しまって、で、今、なんていうのかな、うん、違いっていうのかな、うん、要するに子供の、うん、
はいはい、これからね、
赤ちゃんの貝とか、うん、ウニとかを、こう、放流をして、一生懸命もう一回取れるようにっていうのをやってるんですけれども、うん、やっぱり3年とか4年とか経たないと、うん、実際にその、収穫というか、そう、量で取れるような、そういう形にはならないっていうこともあって、はい、まあ、ここ、あと数年が本当に厳しいんだ、なんていう話も聞かせていただいて、なんとかその辺をしてほしいとかっていう要望もいただいたので、今一生懸命国の方にもそういう話をしながら、
は
い、
ね、
なんとかそういう皆さんが将来に希望を持てるような形の施策をということでやっているところでもあるんですけれども、はい、まあそういうことも含めて、はい、やっぱりとにかくその被災地の復旧復興っていうのは、何としてでも成し遂げなければならないんで、はい、うん、それはもちろんそのいろんなインフラを整えたりとか、はい、うん、商売をなんとかもう一回立ち上げるっていうのもあるんですけれども、やっぱりその一番の基本になければならないのは、うん、被災者の皆さんがもう一度自分たちの生活を取り戻していくことによって、やっぱり将来にも向かって希望を持ってもらえるような環境をいかに作ることができるかっていうことがすごく大事だと思うので、うん、ね、うん、まあなんとかですね、そういうことを日本全国の皆さん、またこの地元の皆さんにも理解をしてもらって、うん、はい、なんとか被災地の応援っていうのをこれからも引き続いて、はい、ぜひしていただきたいなってのは思いますね、
うん、はい、続いて陽平さん、
はい、
今日は僕は休みだったので、車を運転しながら、国会中継をラジオで聞いていました。
はい、
今の、政局や国会の感じはどんな感じなんでしょうか。
はい、今はですね、国会が1月に召集をされて、うん、はい、この前平成25年度の補正予算、まあこれは衆議院も参議院も通過をして、
はい、
まあすでに成立をしてます、
はい、
で今度は今は平成26年度予算、要するに今度の4月から、うん、来年の3月末までの予算の審議をしているところです。
はい、
で、まあ、もちろんその予算の中身については、例えばですね、今年1年間は、まあ、こういう形の予算をして、例えば、なんていうのかな、社会保障にはどれだけ使いましょうとか、はい、まあ、そういういろんな、こう、材木が並んでるわけですけれども、はい、一つの、この予算審議の攻防のポイントっていうのは、要するに、2月中に衆議院を通過することができるかどうかっていうのが、一つのポイントになってきます。はい、っていうのも、おそらく昔公民の授業で習ったかと思うんですけれども、その、基本的には衆議院と参議院っていうのは、同じ並列の立場、
はい、
同じ対等の立場なんだけれども、うん、いくつかの観点で、その衆議院の優越性っていうのが認められていて、はい、で、この予算っていうものの審議をするときには、必ず衆議院からやらなきゃいけない。うん、
はい、
で、かつ、その衆議院の、要は、を通った予算っていうのがこう参議院に送られるわけだけれども、はい、その衆議院を通過してから30日以内に必ず参議院では、その、まあ、結果を求めなければならない。うん、
はい、
で、もし結果が出ないときには衆議院の議決を、その国会の議決とするっていうような、まあそういうルールがあるので、で、もし参議院で否決されたとしても、衆議院参議院で意見が違う場合には、衆議院のその議決っていうものを、国会の議決とするっていう、まあそういうルールがあります。で、 当然4月の頭からの予算の話をしているので、うん、まあ3月の末までにこれを通すっていうことがすごく大事なのと、うんうん、同じように、例えば各都道府県、また市区町村、まあこういう自治体も、うん、結局例えば国から交付税という形で、うん、まあいわゆる補助金みたいなお金がどれぐらい入ってくるのかっていうのを、はい、あらかじめこう見込んで予算の審議をして、
うん、
やっぱり同じように来年の4月からの、はい、その予算の審議っていうのを各都道府県、はい、また区市町村議会で、はい、まあ議論をしていくっていう形になっているので、うん、まあそういう意味では2月中に衆議院が、うん通過させることができれば、はい、必然的に必ずその4月の頭に間に合うように国の予算が決まるっていうことが各自治体にもしっかりと伝わっていって、それに基づいてまた各自治体も予算を審議をしていくっていうそういう流れになっていくので、まあそういう意味ではこの実はこの2月の終わりっていうのが一つ国会審議の中ではまあ大きな山場になってまあ様々な議論っていうのが進んでいくことになります。ですからまあそういう意味では今の国会でいろいろとそのテレビ中継もされながら議論をされてますけれどもまあそういう観点でもいろんな意味で見てもらえるとなんで大体この辺の時期になると、なんか与野党がこう、
はいはい、
わーっとこう、
けんけんがくがくみたいな。
けんけんがくがくの議論になったりとか、
はい、
いろいろと、この時期に、その、要は衆議院で、予算を、こう、成立させるかどうかで、こう、揉めるのか、
うんうん、
なんでこれを1日ずらせないのか、3日ずらせないのかとかっていうところの、実は、そういう、ごくごくこう、
はい、
何日かのこう、攻防っていうのが、まあ、ここから、いろいろと出てくることになると思うので、はい、まあそんなことも含めて、見てもらうと、はい、まあいろいろと国会の動きっていうものも、うん、まあ皆さんにとっては、
はい、
まあわかるのかな、ね、っていうことを思います。う
ん、はい、
で、同時に今のは予算っていうことで、はい、国のいわゆる支出、歳出の部分なんですけれども、うん、今度国が歳出をしっかりと立てるためには、うん、当然その収入の部分もすごく大事になってくるわけで、はいはいやっぱりその税金っていうのは、いろいろと、その制度を変えたりとか、はい、様々な、なんていうのかな、
うん。
例えば、こういうものに関してはこれだけの税金を、税率を取りますとか、はい、こういうものに関してはこれだけの税金を、税率ですとか、
うん、
まあそういうその、歳入面の法律っていうのも実はあって、
はい、
これはまた予算案とはちょっと違うもんだから、
うん、
いわゆる法律なので、
うん
その衆議院の優越性っていうものが、
うんうん、
実はこの歳入の方に関しては認められてないっていうこともあって、うん
ねはい、
合わせて、その歳出の部分と歳入の部分っていうのが、
うん、
これからいよいよ本格的に、まあ、議論に入って、はい、まだそれらをセットにしてですね、うん、いろんな意味で、こう、また与野党を含めて議論をしながら、はい、おそらくいろんな動きが出てくると思うので、
うん、
まあ、そういうことも含めてですね、うんまあ国会っていうのを見てもらうと、はい
うん、
政策の議論も見てもらいつつ、うんうん、ああ、なるほどなと思ってもらえるようなことっていうのも、出てくるんじゃないかなっていうことはすごく思いますね。ねはい、まあいずれにしても、国民の皆さんにとってすごく影響のある事柄ですから、はいはい、ぜひ注目をして、興味を持って見てもらいたいと思います。
はい。どうも、ひろしさん、今日もいろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
まだまだちょっと寝不足になっちゃうかもしれないけど、オリンピックも注目してみましょう。
そうですね。元気に頑張りましょう。
はい。そろそろですね、花粉も飛び始めてます。うちの嫁さんは花粉症です。また来月いろんな話を聞かせてもらえると思いますので、よろしくお願いします。またぜひ聞いてください。バイバイ。
笑顔発信中 FM 西東